それでは赤い靴を履いた女の子、出版前の、義理の妹さん、うん、岡園さんですか、それについていろいろと宗ちゃんがお調べになったということなんで、ちょっと教えていただけますか。
はい、ですね、この赤い靴を履いた女の子はご承知のように、今北星大学の教授なさっている菊池博さんが書かれた本なんですが、実はその前にですね、いろんな動きがあったんですね。で、それをですね、ちょっと調べましたんでお話しますとですね、実は昭和48年にですね、同心に、幻の姉、赤い靴の女の子というタイトルで投書されたのが、赤い女の子のキミちゃんの義理の、妹さんなんですね。その方の文章を読みますと、ね、非常にしっかりした文章なんですよね。それでどういう方だろうと思って、まあ後で調べましたら、校長先生の奥さんと分かりまして、なるほどと、まあ、一応納得したんですが、それが昭和28年のことです。それから今度昭和53年の
48年とおっ
しゃるの、あ、昭和48年、ごめんなさい、48年のことです。それから次ですね、昭和53年の8月にですね、HBC テレビのドキュメンタリーがありまして、これがですね、赤い靴と関係なしでですね、33年目の告白、はい、タコ労働者の霊の前にというのは、これは民衆史研究家の、小池義孝さんという方が主にプロデュースされたんですが、内容はですね、北見の縄文トンネル、あの峠のところにあるトンネルですが、そこの堆肥工を回収するときにですね、レンガを剥がしたらば裏から人柱が57体も出てきたと。で、それまでは噂であのトンネルには幽霊が出るとか、いや人柱があるという噂があったんですが、それが実際に本当だったということが分かったんですね。はい、それを HBC テレビがドキュメンタリーで放送したわけです。そうするとですね、その放送の後に、視聴者が10本くらい電話、いろんな電話がかかったんですが、そのうちの1本がですね、はい、私も実は樺太の無料宿泊所で大勢のタコを見ましたと、そういうことが局に電話があったんですね。それで小池さんもびっくりしましてですね、中富良野のそのと電話された岡村さんをお尋ねしたわけですね。それでですね、そのまず一つ、その小池義孝さんという方なんですが、その方は実は3年前に亡くなったんですが、これは道東の方、たくさんの高校の先生をこうされてた方なんですが、その方が道内の民衆史、要するにいろんな役所関係ない一般庶民のですね、歴史を掘り起こし一生懸命書いて報告した方なんですが、その方が、53年の8月に今言った33年目の告白、タコ労働者の霊の前というのを HBC テレビで放送したわけですね。はいはい、それからですね、今度も飛びましてですね、今度その HBC が放送したのが、8月だったんですが、はい、今度11月にですね、今度 HTB、はい、朝日系列ですよね、HTB が全国放送でですね、例の赤い靴を履いた女の子というのを放送したわけです。で、まあ、随分反響を呼んで、あちこちの雑誌や新聞に随分当時書かれたそうですが、それで実はですね、そのきっかけがその岡園さんだったわけですよね。園さんが、私の姉を探してくださいと、幻の姉を探してくださいと言ったと。で、その園さんが、実は、縄文トンネルのドキュメントをやった時にも、実は私は同じような場面を樺太で見てきましたという電話をされてですね、そうするとですね、その色んな話が出てくるんですが、で、次に今度は54年にですね、昭和54年3月に例の菊池博先生がですね、このドキュメントを放送したものを、はい、小説じゃない、これドキュメント小説として出版されたと、うん、そういうことになってきてるんですよね。うん、それでですね、もう少し先行きますとね、この赤い靴のキミちゃんのですね、義理の妹の岡園さんというのはですね、 要するに赤貧と献身に暮れたと、要するに貧しくて、それで一方人に尽くすということでなったんですね。というのは、前道だというんですが、その教会、はい、クリスチャンなわけですよね、はい、そういうこともあってですね、献身に暮れたと。そして、小樽のですね、札幌の北明新聞社に、北明新報に、はい、野口雨情と一緒にいたと、
はい、
それから今度小樽日報に移って、そこで拓木、雨情、鈴木四郎と3人揃ったと。でそこもですね、当時の、まあ、マスコミ界というのは今と全然違うみたいで、簡単に辞めてしまってですね、
クビになった
というね、クビになったりですね、その編集長を追い出そうとして失敗したりですね、はいはい、まあ、いろんなドラマがあるんですが、まあ、それはちょっとまた置いておきましてね、はいはい、で、まあ、結局せっかく拓木、雨情、四郎と3人揃ったんですが、まあ、あの日報社が潰れたもんですから3人バラバラになったと。その後ですね、拓木が鑑識眼中詩集の中で、名は何といい剣、姓は鈴木成樹、今はどこでいかにいるらんとこう歌った、この鈴木というのが鈴木四郎、
四郎さん、
お父
さん
ということは、はい、岡野園さんのお父さんであり、はい、主人公、赤い靴の主人公の君ちゃんの義理のお父さんになるわけですね、
はい、
ね、そしてですね、その明治41年に小樽日報が廃刊になったもんですから、また真っ赤村へご両親が戻ったわけですね、うん、
はい、
それで今度そこで郵便配達をやるんですね、はあ、で、これもまあいろんな局にこう勤める、あの辺の局をこう2つくらい行ってるようですけども、そうしてるうちにですね、大正2年にその鈴木四郎と、君ちゃんを産んだ佳代さんが再婚しましたから、はい、でそこでこの三女として生まれたのがこの岡園さんですね。
さん、
それが肝別で生まれたんですね。そして肝別の教会で洗礼を受けて、洗礼名はアンナさんなんそうです、
うん、
それの後ですね、今度大正4年にその郵便局を辞めましてね、
はい、
当時あの第一次大戦のブームでですね、製鉄所も大忙しということで、室蘭の毎日製鉄所、
はい、
がの雇員としてですね、勤めて後に正社員になったんだそうですが、その時ですね、平民社農場で同志だった原子元井さんをですね、雇員、要するに雇ってですね、自分の社宅の脇に住まわしたと、
はい、